こんにちは。堀先生の知るは楽しみなり、パーソナリティ堀清です。知るは楽しみなりと申しまして、知識をたくさん持つことは人生を楽しく豊かにしてくれるものであります。この番組は大学の先生として30年以上経済学関連の講義を担当し、特に中小企業研究を専門にしてきた私、堀先生が、専門柄気になる最新の経済、国際、産業、企業動向、大学教育や学生事情、はたまた趣味のクラシック音楽や知人、友人との情報交換の中で感じたことなど、肩肘張らずに適当にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この放送を聞いてくださっているあなた、昨日何か新しいことに出会えましたか？本日は5月28日木曜日です。昨日は水曜日で、私、桜美林大学の町田キャンパスにおりまして、午後、ゼミの時間で学生たちといろいろ話をしておりました。ノートブック LM っていう私が愛用している、Google の AI ですけれども、結構みんな使っていて、こんなん誰でも知ってるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけれども、学生、今ゼミの学生8人いるんですけれども、ノートブック LM 初めて使ったし、こんなの知らなかったっていう、そういう学生が実は8人中7人でありました。AI 何使ってるの？って聞いたら、チャッピーとかですね。そういうことを言うんですよね。それ聞いてちょっと思い出しまして、ちなみに、ここ何日か話題になっている、読売ジャイアンツの阿部慎之助、前監督ですよね。が、娘に暴力を振るった容疑で警察に逮捕されて、で、巨人軍の監督辞めなければならなくなったっていう。この事件を知っているっていう、そういう学生は実は8人中半分以下でした。これだけ大きな話題になっているのに、スマホ、テレビ見ないの分かりますけども、スマホのポップアップかなんかで、事件を伝える速報なんかが出てくるはずだろうになっていうふうに思うんですけれども、それでも何が起こったのか知らない人が半分以上いるっていうのは、これはどうしたことなんだろうか。彼らは何を見ているのか、何をニュースソースとしているのかっていうことを非常にこう不思議に思いました。あんまりそこで問い詰めたりはしないんですけれども、例えば X とか見ているだけでも、例えば新聞社とかね、いろいろなニュースを配信してくれる、そうしたアカウントをフォローしているだけでも相当程度のニュース速報なり、何なりは入ってくるのになっていうふうに思うんですけれども、どうなっているのか、不思議になった、昨日の午後でありました。今週は歌は世につれ、世は歌につれというテーマで、1970年代後半から90年代前半ぐらいまでの歌や暮らしを振り返りながら、変わっていくものと変わらないものについて考えております。本日は働くことと豊かさというテーマでお話をしてみたいと思います。豊かになること、特にその経済的に豊かになるということがどういう意味を持つのかということは、やはり時代とともに変わってきた、幸せの基準が変わってきた、そういったようなことが感じられるこの何十年かの間であるかなっていうふうに思うんですけれども、私が今回話をしております1970年代後半というのは、1973年に第一次石油危機がありまして、そこで一旦日本の高度経済成長は終わりを迎えることになるわけですね。で、これからどうなっていくんだろう、年率 10% のものような、そういう高い経済成長率はもう望めないっていう中で、自分たちはこれからどうしていったらいいだろうかっていう時に、やはりこのオイルショックを乗り越えて、さらに成長を遂げていくために、頑張らなきゃっていったようなところがあったかなっていうふうに思います。そしてその結果として、日本は諸外国に比べると 割と早期に石油危機の停滞から抜け出して、さらなる成長を享受できることになります。特に1980年代後半、いわゆるバブル景気の頃になりますと、日本はこれからどんどん豊かになっていくという空気が本当に強かったように思います。給料上がっていくし、ボーナスも増える。円高になって海外旅行にもたくさん行けるようになる。車が買える、マイホームを買う。そういうことがある意味では、日本人の普通の夢として共有されていたような時代だったように思えます。そしてその豊かさを支えていたのは、頑張る、猛烈に働くという文化でもありました。まあ、今の若い人たちにはちょっと信じられないかもしれませんけれども、24時間戦えますかっていうね、栄養ドリンクの CM が本当に普通に流れていたわけですよね。勇気の印っていう、牛若丸三郎太っていう、まあ、本名時藤三郎さんですけど、の、楽曲でありました。1989年の楽曲でありましたね。あれね、今だったらかなり問題になりそうな歌詞かもしれませんけれども、当時はやっぱり頑張って働くっていうことがある意味では美徳だったんですよ。残業する、休日出勤する、接待に行く、会社のために尽くす、そういうことがごく当たり前の空気として存在をしておりました。それからこの関連で思い出すのは、爆風スランプのランナーですね。1988年の楽曲ですけれども、走る走る俺たちっていうね、有名なフレーズありますけれども、あの歌にはやっぱり当時の社会の空気が詰まっているような気がいたします。前に進まなきゃ、止まっちゃいけない、競争に負けちゃいけないみたいなね、そんな焦りや必死さも、あの楽曲にはどこか漂っているような気がいたします。まあ、一方で、同じ頃の楽曲で、思い出すのは渡辺美里のマイレボリューションっていう楽曲なんですけれども、1986年の楽曲ですね。あれは、なんて言いますかね、これからその社会に合わせて人と同じように行くっていうだけではなくて、自分の人生を生きたいっていう、そういう感覚が、こう、人少しずつ、こう、社会の、特に若者、あるいは女性の中に、こう広がり始めている、まあ、そんな時代の空気を感じさせる楽曲であるような気がいたします。まあ、特に1986年と言いますと男女雇用機会均等法が制定された年でありますからね、女性の生き方はこの頃からかなり変わり始めました。つまり1980年代後半っていうのは一方で猛烈に働く時代でありながら他方では自分らしく生きたいっていう価値観も芽生え始めた。まあそういう時代だったのかなっていうふうに思います。振り返ってみますと、確かに日本豊かになりました。便利にもなりました。でもその一方で、働きすぎて疲れ切ってしまう、家族との時間が減ってしまう、心を病んでしまう。まあ、そういう問題も実は同時に増えていきましたよね。だから今働き方改革という言葉が出てきたり何のために働くのかが改めて問われたりしているのはある意味では当然の流れなのかもしれません。そこに今度は AI が入ってまいりました。 AI 本当に便利です。仕事も効率化されます。私自身も毎日 AI に何か相談しています。でも効率化が進めば進むほど逆に問われるのは人は何のために働くのかということなのかもしれません。お金のためなのか、出世のためなのか、誰かの役に立つためなのか、自分らしく生きるためなのか。これは AI がどれだけ進歩しても最後まで人間自身が考え続けなければいけない問いのような気がいたします。昔は豊かになるために働くっていう、ね、そういう比較的わかりやすい時代だったと思うんですけれども、でも今は便利さや効率だけでは測れない豊かさっていうのを、私たちは探し始めているのかもしれません。今週はそんなことを昔の歌や暮らしを振り返りながら考えております。もしよろしければ明日もまた何かをなさりながらで結構です。お耳だけ少しお時間をお貸しいただければ幸いです。堀先生の知るは楽しみなりパーソナリティ堀清でした。今日私はあなたは何を新しく知ることになるでしょう。楽しみですね。お聞きいただきましてありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。